皆さんおはようございます。今日はサムエル記第1、13章の1節から23節をお読みします。そして、タイトルはあなたは何ということをしたのかでお話しさせていただきます。イスラエルの王であったサウルはペリシテ人との戦いをすることになります。イスラエル軍は3000人、サウルが2000人、そしてヨナタンにつくのが1000人です。そして片やペリシテ軍は戦車3万、騎兵6000、それに海辺の砂のように多い民と書いてあります。まあこれは人間的に見て、また数の論理から言ってかなり形勢不利の状態の戦いですね。ここでサウルは失敗をしてしまいます。
サムエル記第1、13章1節から23節。サウルは自分のためにイスラエルから3000人を選んだ。2000人はサウルと共にミクマスとベテルの山地にいて、1000人はヨナタンと共にベニヤミンのギブアにいた。残りの兵はそれぞれ自分の天幕に返した。ヨナタンはゲバにいたペリシテ人の守備隊長を撃ち殺した。サウルの方は国中の角笛を吹き鳴らした。ペリシテ人たちは誰かがヘブル人に思い知らせてやろうというのを聞いた。全イスラエルはサウルがペリシテ人の守備隊長を撃ち殺し、しかもイスラエルがペリシテ人の恨みを買ったということを聞いた。兵はギルガルでサウルのもとに呼び集められた。イスラエルの人々は自分たちが危険なのを見て取った。兵たちがひどく追い詰められていたからである。兵たちは、洞穴や奥まったところ、岩間、地下室、水溜の中に隠れた。あるヘブル人たちがヨルダン川を渡って、ガドの地、すなわちギルアデに行った。しかしサウルはなおギルガルにとどまり、兵たちは皆震えながら彼に従っていた。サウルは、サムエルがいることになっている霊祭まで、7日間待ったが、サムエルはギルガルに来なかった。それで兵たちはサウルから離れて散っていこうとした。サウルは、全焼の捧げ物と交わりの生贄を私のところに持ってきなさいと言った。そして全焼の捧げ物を捧げた。彼が全焼の捧げ物を捧げ終えたとき、なんとサムエルが来た。サウルが迎えに出て彼に挨拶した。サムエルは言った。あなたは何ということをしたのか。サウルは答えた。兵たちが私から離れて散っていこうとしていて、またペリシテ人がミクマスに集まっていたのに、あなたが毎年の礼祭に来ていないのを見たからです。サムエルはサウルに言った。愚かなことをしたものだ。あなたはあなたの神、主が命じた命令を守らなかった。主は今、イスラエルにあなたの王国を永遠に確立されたであろうに。しかし今やあなたの王国は立たない。主はご自分の心にかなう人を求め、主はその人をご自分の民の君主に任命しておられる。主があなたに命じられたことをあなたが守らなかったからだ。サムエルは立ってギルガルからベニヤミンのギブアへ登っていった。サウルが彼と共にいた兵を数えると、およそ600人であった。
さて、サウルはここでおかしな行動をとっているんですね。3節を読みますと、ヨナタンはこのペリシテ人の守備隊長を撃ち殺したと、息子のヨナタンが撃ち殺したと書いてあるんですけれども、4節を見ますと、イスラエル人は皆、サウルがペリシテ人の守備隊長を撃ち、ということを聞いたということなんですね。あれ？ヨナタンじゃないの？ここで息子の手柄を取ってるわけですね。そしてそれをまあ角笛吹いてね、みんなに知らしめてるわけですよ。ここにも嘘がありますよね。そして、サウルについている民はね、もう相手があまりにも人数的に多いんで隠れたと、まあビビってるわけで恐れてるわけですよ。そして民はみんな震えながら、ああ絶対負けちゃうと思いながらサウルに従っていたわけですよね。そして 彼はこのサムエルが来て全焼の生贄を捧げるからねという約束があったにもかかわらず、自分でやってしまった。捧げてしまったということなんですね。それはね、10章の8節を見ますと、ね、あなたは私が着くまで7日間そこで待たなければなりませんと言われているのにもかかわらず、その約束を破ってしまったということなんですよ。ね。そして、生贄を捧げ終わったちょうどその時に、サムエルがやってきた。タイミングがめっちゃ悪いですよね。本当にね、もうちょっと待ってればよかったのになというふうに思います。そしてですね、ハバクク書というところに、遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはないという箇所があるんですけれども、これ、ね、遅くなってもなんですよ。人間からすると、遅いな、遅いな、もうイライラしてるわけですね。遅い、遅い、遅いと。でも、待てというわけですね。待て必ず来るから大丈夫だというわけです。そして、ちょっとその後がちょっと面白いんですよね。それは、ね、遅れることはないと。遅れることはないなんですよ。最初、遅くなってもつってるんですよ。でも、遅れることはないって、ちょっと矛盾していますよね。しかし、これは人間的に見ると、ね、こう遅い遅いと思っても、遅れることはない。ちょうどいいタイミングに神様が送るから大丈夫だということなんですよ。このなんか時間の感覚に神様側と人間側でちょっとズレがあって、人間はどうしても先走ってやってしまうようなところがある。実はこれが信仰のテストなんですね。これにね、なかなか私もね、よく失敗したことがありましたけども。さあ、サウルはね、待ってられなくて自分で捧げてしまった。これは、王様がやっちゃいけない。祭司の領域なんですよ。生贄を捧げるっていうこと。もうそのね、領域も犯してしまったわけです。で、彼の待っていられない一番の理由は、これは主の戦いだから大丈夫大丈夫っていうのがなかったこと。もう一つは、ここに書いてあるように、人々がね、彼のところから離れていく、その散っていこうとした。それが怖かったんですよ。自分から人々が離れていく、人心が離れていくというのに対して、非常な不安と恐れを持っていたわけですよね。で、彼は人間的な計算で、人の心をつなぎ止めようとして、やってしまった。二つ、ね、やり方があります。神様のやり方。もう一つは人間のやり方、自分のやり方です。神様のやり方が一番最善なんですよね。でも人間的なやり方を選んでしまった。そして、息子ヨナタンの手柄を取ってしまったことからもわかるように、サウルは人からどう見られるか、よく思われたい、かっこよく思われたい、称賛されたいね、という弱さがあったんです。で、人からの目の方が神様からどう思われるかよりも上回ってしまった。ね。これは私たちクリスチャンも問われるとこですよ。人からどう思われるかっていうのと神様はどう見てるんだろうって、この狭間で私たちは信仰の戦いがあるわけです。しかし、神様というのは本当に素晴らしい優しいお方、憐れみ深いお方です。人間が失敗しやすいということは重々承知なんですね。そしてね、また立ち上がるチャンスを与えてくださるお方なんですよ。で、サムエルが来て、あなたは何ということをしたのかと言ったとき、ごめんなさい、私がもうあなたを待ってられなくて弱さでやってしまいました、悔い改めますって謝ればよかったんですよ。しかしサウルは言い訳をするんですね。この11節見るとね、民がブラブラブラ、あなたもブラブラブラ、ペリシテ人がブラブラブラ、自己正当化で責任転嫁をしたわけです。これはアダムの罪と一緒ですよね。禁断の実を食べてしまった。しかし神様が何をしたのって言ったら、いやいやいやいや、この女が食べろって言ったんですよ。それ以上にあなたが作ったこの女、あなたが与えたこの女がですよと、なんか神様のせいにしているところまで行ってしまう。ね、このようなことをやってしまったわけです。あなたは愚かなことをした。もうあなたの王国は立たないと言われてしまう。ね、 そしてちょっと皮肉なことなんですけども、この15節後半はサウルが彼と共にいる民を数えるとおおよそ600人であった。あれほど人が離れるの怖くてね、こうやってしまったことで逆に人がどんどん減ってしまったということなんですよ、ね、そして14節、主はご自分の心にかなう人を求め、もうそれを選んでおられるということなんです。これダビデですよね。もう牧師として嫌ですよね。何か神の人が来て、もうお前は死んでるみたいな感じで、もうお前は牧師ではないんだ実はみたいなこと言われて、みたいな、違う牧師をもう立てているとか言われて、いや本当ね、そういうふうにねなっちゃいけないのとね、まあ働きをする方々、私も含めてですけど、いつも気をつけていなきゃいけないなというふうに思いますね。はい。そしてダビデはどのような人であったかと言いますと、第一列王記9章4節にはこの息子のソロモンに対して、あなたの父ダビデは全く心として正しさを持っていて、私の掟と定めとを守る、そのようなものであったと書いてあるんですね。神実現を目指していたのがダビデです。もちろん人間ですから弱さがあって、まあいろんなね失敗もしでかしてしまいましたけども、その都度神様ごめんなさいと悔い改めてへりくだって、そして神様の御心をいつも求めていた、それがダビデなんです。かたやサウルはこの神様というものを自分が成功するため、また人に尊敬されたいため、自己実現をしていくために単なるツールというかネタに過ぎないようになっていく、自己実現の人であったんですね。私たちは神実現を目指していきたいと思います。その一番の手本はイエス様です。十字架まで従われた。そして死なれた。ですから、まあ、イエス様蘇りました。今も生きておられます。そのような一番神実現を自分の命をかけてされた方を一番高く上げたと、神様がね、そのようにしたと書いてあります。人間的な発想だとね、バビロンのシステムですね、もうピラミッド構造でですね、もう下から上がっていくためにはマウントして、ね、人を蹴落としてでも上がっていかなきゃいけないという時代はもう終わりです。これ神様の世界ではひっくり返ってます。あなた方の中で偉いと思う人、偉くなりたいと思ったら、一番使える、一番下で支えるものになれということなんですよ。イエス様はそのようなお方でありました。人間の発想と神の発想は逆転、全然違いますね。私たちは神様のお考えに従順して、そして生きていきたい。主の前にいつもへりくだって、神実現の人として全く心を持って歩んでいけるようにいつも祈っていきましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。 主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。